あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国37局とハワイを結んでエルカンターレ創造館からお送りしています。この番組を通して皆さんの心が光で満たされますように。人はなぜ生きるのか、死んだらどうなるのか、地球の未来、宇宙の秘密、学校では教わらない大切なこと、正しい宗教的価値観をぜひ知ってください。今日は題して、幸運を引き寄せる生き方、ついてないが口癖の人へ。ついてるとかついてないとか、何か起きた時の反応としては、人間らしい正直なこの言葉、軽い気持ちで発しているかもしれませんが、そのままではいいことは何もないので、ここは一つ自分の心の力で運を味方につける考え方を一緒に学べたらと思います。天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは、最近通り道でツバメの巣を見つけて思わずラッキーありがとうとつぶやいた白倉律子です。6月最後の週末、すでに梅雨が明けた地域もあれば、まだまだ傘が手放せない地域もあると思います。皆さんのところはいかがでしょうか。さあ出かけようと思ったら、思いがけず雨が降っていた。そんな時、ちょっと舌打ちなんざして、ついてないななんてつぶやいてしまうことありませんか。そんな一瞬の反応で済めばいいのですが、いつも何かあるとついついてないなと言ってしまっている人、その反応が常態化していたとしたら、あなたの人生ちょっと心配です。でも時々いらっしゃいますよね、ついてないが口癖の人。今日はそんな方にちょっとおせっかいさせてください。もしついているついていないという感覚を偶然の運のように捉えているとしたら、逆に幸運を引き寄せて明るい幸福な人生を送っていただくための仏法真理をお届けしたいと思います。はじめに、幸福の科学、大川隆法総裁の書籍成功の法第3章にはこうあります。常々悲観的な言葉を出している人には、その周りに何とも言えない、人を寄せつけない雰囲気というものが漂ってきます。その人のそばへ行くと不幸になりそうな気がして、人々が寄ってこなくなります。したがって、不幸なことは小さく、幸福なことは大きく見ていく努力が大事です。では、そのためにはどうしたらよいでしょうか。それは、辛い時、苦しい時に愚痴をあまり言わないようにすること、言っても仕方のないことは言わないようにすることです。そのような時にこそ、むしろ何か幸福なことはないか、ラッキーなことはないかと探すことです。そして、もしそれがあったなら、それをこそ口に出して言うべきです。悲観的な言葉を出すことのもう一つの悪い点は、そういう言葉を出すことによって、自分自身が耳を通してそれを聞いてしまうということです。悲観的な言葉を出し、耳を通してそれを聞くことによって、それが 心の中に刻印されることになります。また一旦出された言葉というものは想念の世界において全世界を駆け巡ることにもなります。悲観的な言葉は他の人の心にカラスの爪痕のような黒いものを残すことにもなります。したがって悲観的な言葉は出してはいけないのです。悲観的な言葉ばかり出す人のそばには正直近寄りたくないですよね。一旦出された言葉は想念の世界において全世界を駆け巡ることにもなるとありました。他の人の心にも黒いものを残し、自分自身も耳を通してそれを聞くことによって心の中に刻印されてしまうということ、自分の潜在意識に言い聞かせてしまっているようなものなのです。ネガティブなことを思ってしまうのはしょうがないことです。でも口に出すのは周りの人のためにも自分のためにも抑える。まずは自分で意識して悲観的な言葉、ネガティブな言葉を口に出すのをやめようと心がけてみましょう。つい物事を悲観的に捉えてしまいがちな方にこんな受け止め方をご紹介しましょう。大川総裁が時々例に挙げる文豪幸田露伴の考え方です。総裁の書籍人として賢く生きる第2章の一節から朗読します。幸田露伴も次のようなことを述べています。良い結果が来たらこれは運が良かったのだとなるべく思え、失敗したらこれは自分自身の責任だと思え、長く人生を見てきたらそういうふうに思っている人が大体幸運を引き寄せている。福を呼ぶのはこういう考え方なのだ。単純ではあるがそうなのだ。失敗したらこれは他人のせいだと言い、あいつのせいで失敗したんだ、あの人が裏切った、この人景気が悪かった、会社の方針が悪かった、社長が悪かったとか、こういうことを言うような人はどこへ行っても同じになって、もともとは良くてもだんだんダメになっていくのだ。ところが成功したらこれは運が良かったのですなと言い、失敗したらこれは私の努力不足ですとすぐに言えるような人、こういう人はやはり幸運を必ずだんだん引き寄せるようになっている。見ているとみなそうなのだ。そのように言っています。このようなことは私も若い頃から実践してきたことなのですが、嘘がないのです。本当にその通りでした。いかがでしょう。自分が頑張ったから良い結果が出たと思いがちなことでも、それは運が良かったのだと思える心、逆に失敗した時はこれは自分の責任だと思える態度、そういう人が幸運を引き寄せているとありました。きっと天上界の 天使や菩薩から見たら、このような精神態度を持っている方をさらに応援したくなるのでしょう。いいことがあったら、運が良かったと思える人の心には、人間としての謙虚さが見えてきます。またこの世での原因と結果だけで世界を見るのではなく、目に見えない尊い世界、あるいは尊い存在を理解している心もあるのではないでしょうか。生きていれば、時には自分が原因ではないのに不運に思えることが起きることもあるでしょう。そんな時、悲観的になるのは簡単ですが、これは自分に何かを教えるために与えられた出来事なのかもしれないと思うこともできます。同じ出来事一つとっても、自分がどう受け止め、考え、行動するかは自分で選ぶことができます。さらに言えば、自分が神の作られた世界の中で生かされ、魂を磨いている存在なのだということを知り、その中で本当の幸福というものが何かを掴んでいる人にとっては、不運と見えしことが全く逆の幸運だと受け止めることさえできます。つまり、現象に心が左右されません。日常の些細なことで一喜一憂しがちな私たちですが、霊的人生観のもと、主体的に自分の人生のハンドルを握り、与えられたすべてのことに意味を見出していく人には、本当の幸福への道が開けていくはずです。ここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。悟りの極致とは何か。1989年の説法です。
まず、自ら自身が自らの人生の舵を取っているということを知らなくてはならない。自らが自らの人生に対して責任を持っているということを知らなくてはならない。誰のせいでもない。自分自身が過去数十年生きてきて、こういう人生を築いてきたのであるということを認めなくてはならない。潔く認めなくてはならない。自分の人生に責任を取るということが勝利者への第一歩であるということを知らなくてはならない。勝利への一歩であるということを知らなくてはならない。現在、ただいまの自分の在り方に不満もあろう、不運であったという思いだってあるだろう。いまだ幸福を得ていないという思いもあるだろう。中くらいの幸福を得たという人もいるであろう。しかし、過去の数十年を振り返ってみて、それらすべてを我が心の所言だとして、我が心の現れだとして受け止め、そして今日一日を閉じ、明日からの生き方を決定していける人がどれだけいるか。そう思った時に、自らの弱さに涙が流れるであろう。それでよい。それでこそ勝利するための第一歩が始まったと言えるのだ。あなた方は自分に対して厳しく律していかねばならない。甘い心で生きてはならない。人間は自ら幸福を求めるように作られているが、この幸福の内容を、この幸福の質をともすれば間違った方向に捉えていくことが多いのだ。間違った方向とは何であるか。それは自分自身を甘やかす方向に、自分自身が楽な方向に 流れていくことだ。しかし何度も何度も繰り返していっておこう。そうした生き方は一時期あなた方を幸福にすることもあるであろう。現にそうした自らを甘やかす思いにおいて幸福感を今味わっている者もいるであろう。けれども私は言っておく、そういう幸福は陽炎のごときものであるということを、朝日が昇った時に溶けてしまうところの霜のような儚い幸福であるということを、己の心に厳しくありなさい。己の人生に対して責任を持ちなさい。そこから全てが始まっていくのです。
お聞きいただいた説法は、大川隆法初期重要講演集ベストセレクション3第2章に収められています。厳しく聞こえたという人もいるかもしれない今の説法で、考えさせられたのは本当の幸福とは何かということだと思います。運がいいとか悪いとか、その時その場だけの反応で自分でジャッジできるものではありません。人生は長いです。時間という慈悲も与えられています。魂はあの世でも生き続けます。人生の責任も死んだら終わりではありません。良き種をまけば良き実が実るという原因と結果の法則、つまり縁起の理法は、この世とあの世を貫いています。本当の幸福もそれに伴って得られるものなのです。一曲お送りします。エル・カンターレ大川隆法オリジナルソングスより、篠原さえ、プラタナスの幻想。
透明な大気の中を緑色のエンゼルに
幻想。この曲は詩集レフトオーバー青春の名残アルバム CD 第2集プラタナスの幻想、こちらの中の1曲です。このアルバムのお求めは番組の最後にご案内するお近くの幸福の科学までお気軽にお問い合わせください。 ここで幸福の科学にとって大切な行事のご案内です。大川総裁の生誕を祝うご生誕祭、今年は70周年という節目です。7月5日から12日まで全国の幸福の科学で開催。7月5日日曜、6日月曜、7日火曜にはそれぞれ午後1時より徳島県にある別格本山聖地エルカンターレ生誕館を本会場に式典を開催。全国海外の商社や支部に中継されます。人類救済と仏国のユートピアの建設のために地上に下生されたことへの感謝と復活の祈りを捧げる祭典です。1956年7月7日徳島県川島町に降臨されたそのことそのものが奇跡と受け止め、総裁の人生そのものが人類への愛、存在の愛でもあることを確認します。詳しくはお近くの幸福の科学までお問い合わせください。天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。